い、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は5月16日の土曜日ですね。祝1100回放送、キリがいい。やったー。ちょっとかつれだけど、指笛。イエイ。あ、声だけ聞こえてこない。指、誰のやろう。いや、これね、2週続けてやってます、今日ね。各週や言うてのにもう楽しみが過ぎるんで。いや、今日もやっていきましょうか。はい、もったいぶってても仕方ないんで、登場してください。やーまるし。はい、はい、はい。あ、もうちゃんとやろうとしてくれるその心意気が嬉しい。
やばるです。
やった。
おはようございます。1100回目。
1100回目
もう薄れるよ、100という数字が。頭に1個線がついてるから。
線ついちゃってるよ。
すごい回数やってますね。
できてますよね。
ありがとうございます。
バリングしているこの回だけでも1100回だから。
あ、そうかそうか。
回のこともやっぱ考えるもん、もっといっぱいやってますよ。本当
継続の男ですよね、バリングさん。
いや、どうなんですかね。
こうと決めたら絶対続けると。
もうやらないと気持ち悪いもんね。
ねえ。
意地でもほんまにあのこの軸になってるよ。
なるほどなるほど。
あ、今ね、僕ね、ちょっとね、とあることで、まあ、福岡にいてるんですけど。
うんうんうん、いいな福岡、うん。
昨日も朝何時だったかな、6時、あ、そうそう、10分に家出るとかって。
はいはいはいはい。
昨日も、ね、でも金曜は金曜で朝活ライブやりたいからさ。
うんうん、
それも逆算をするとちょっと早めに始めなくなって、5時半にやるじゃないですか。
はい。
でもそこから僕、ちょっと電車乗って、こう、駅ね、移動してからの、昨日僕は大阪空港ですよ。うんうん、まあ、通称伊丹空港からこう行こうと思ってたんで、はい、まあ、それ乗って行っちゃったら、もう朝のほら、ランニングの時間も取れないわけだから、うんうん、そうなるとまたこう逆算をすると。また5時半に配信しなきゃいけないとなると、そのシャワー浴びる時間こう30分を確保して、5時半に走り終えるために4時から走らなあかんな、
うんうん、
じゃあ3時半起きだ。
4時から3時半起き、
はい、っていう、
ちなみにその前日の金曜日は夜9時から、AI を使ったズーム会をやってましたからね。
過ぎまでこうやってで、なんやかんやその後も触ったんで、寝たのは11時半ぐらいですか、
うん、あれ僕やーちゃんぐらい、バーニングさんと一緒におるわ。それはごめんなさい、それはやーちゃんさんが嫉妬する。
いいえ、
そんな。だから金曜の夜もバーニングさん見てるし、
あ、うんうん、
はいはいはい、土曜の、ん？強気。
うん。
そうか、土曜日の朝、あ、じゃあじゃあ、金曜日の、あ、じゃあ木曜日、今日土曜か。木曜日の夜のズーム会も、バーニングさん見てるし、
うんうんうん、
金曜日の朝のライブもいたし、
ねね、
で今日土曜日の朝一緒にコラボライブ
するし、毎日やな。
僕はそれを言われるならバーニングさんが軸ですわ。
そう、軸を作っちゃって、
はあ、
いや嬉しいです。
ありがとうございます。あ、山本ゆきさん、おはようございます。
おはようございます。ちょっとゆきさんの話もしてました
よ。してましたよ、さっき前段トークをお楽しみにください
。アホな話しますよっていう、また、ね、別のちょっとした宣伝もしておきましたけど。
嬉しい、2週連続。
うん、そうやっております、2週連続の、
はい、もう
サブカルは世界を救うラジオ。
うわー、おどこに至ってできますよ。
はい、おもうちょっと待って、ゆきさん、こうばって言ってる。自分おらへん時に話題に取り上げられるの、確かにこうば。
確かに、でもよく読むと、こうわつわ、
こわ
つわ、こつわ。大きなつが1個混じって
る。怖からないで。
大丈夫。いやー、2週連続ですよ。
いや、そうね。
嬉しいですね。でも前回は、ちょっと、なんていうか、毛色を変えましたもんね。
うん。
そ
う
ね。リスナーの皆さんからのアンケートに、うん、ご要望にお答えする形で、はい、お互いの、グルメを、食について語るという
ね。やったね。あれ、やっぱこう、改めて思ったけど、
はいはい、
その、前段でも喋ってたか、うん、あれ、ペルソナの話。
はいはいはいはい、はい。
だからお前アンケートって大事なんやなって。真面目答えるってこういうことだよな。
真面目、そういうことですね。
うん、本当に本当に求められてることを喋ったら、
確かに確かに、
実際数字伸びたんやみたいな。
聞いてくださってる方々がだって求めてくださることです
よ、ね、うん、そういうことなんやな。うん、うん、面白い
ね。大事ですね。じゃあその声、うん、声を拾っていくっていう、
ね、うん、まあただね、うん、ただ、うん、僕たちのこのサブカルのコンセプトは結局置いてきぼりっていう。
そうです、そうです、
言ってることやるっていうのが、はい、まあ、軸ではあるので。
だからまあそういうなんていうんですか、特別編みたいな感じで、
うんうん、
前回やってはみましたけれども、
うん、
まあ、今回からはというか、
そう、
まあ、通常放送、
まあそういう感じですかな、
はい、
はい、
で、システムというか流れも、
うん、
片方が語って片方が聞くというスタイルで今日は通常放送させてもらおうと思ってます。で、語っていただけるのはバーニングさん。
私バーニングでございます。
はい、
このコンセプトがね、はい、僕たちはもうあの立派に大人になんかなっちゃってね、
うん、
まあ、それなりにこう社会に順応できるようにはなっちゃったわけですよ。だけどね、やっぱりその心の内に秘めたるね、
うん、
本当の好きっていうのをやっぱり出していこうぜっていう。
いや、それが魅力ですから。
いや、だって本当にさ、アイドルが好きやとかさ、漫画がアニメがとかさ、うんうんうん、職場の飲み会で話せへんやんか。
いや、そうですよ。何この人急に熱くなってきてみたいな。
僕らだってやっぱそのね、あのな、共感してもらえへんかったら寂しくなったり、
うんうんうん、
ちゃうわけだから、はぁって言われたくない。
あー、一番嫌なはぁ。
みたいな。
でも大丈夫、ここの場では、ここにはもうたくさん、うんうん、僕も含め、こう、受け入れてくださる方々が集まってくださってるということです
ね。なんで、今日はちょっと僕、話したいこと話すんですけど。
うわー、どんなことなんやろ。
山るくん、聞いてもらっていい？
なんやろう、気になる。バーニングさんが今日語る、
うんうん、
テーマは
性。
政権好きしました一回。
あ、そうよね、あの確かに掛け声みたいに聞こえてしま
った。性みたいな、
もう一回ですか、ちゃんと。
あ、そうバーニングさんが今回語ってもらうテーマは
立身辺に生きると書いてのせい。
あ
とね、
マジで
お蔵入りになっちゃうかもしれない。
これ面白いぞみんな。
今日はマジであの残らないかもしれない。
うわー、これ面白い。急にもうちょっと僕今背筋ピーン伸びましたね今。しかも漢字やったんや。
いや
掛け声じゃなくて、まあ、
そう、掛け声じゃないんですけど、
立身辺に生きるとかでせえ。
ちょっとほんまにもうちょっとここから絞めていくんですけど。
ああ、よかったよかった、ね、そう僕今頭の中でいろんな想像してるから今
巡らせるでしょ。
巡らせちゃってる。興味ある、
はい、言ったでしょ、この間の終わりに次何喋るんですかって山野君、はい、いや決めてるよってどんなヒントって言われた時に僕4文字言ったんですよ、うん、
はい、
際どい
なこれは。
なんですけど、
際どいの大好き、
まあね、まあ、大きすぎる括りではあるんですけど、
はい、
特に今日はね、あの僕思春期の性よね。
うわ、それもうど真ん中や
ね。とはいえ、はい、まあこれだってまだ広いわけですから。
なるほど、
ちょっと本当に今日僕が喋りたいことがあって、それっていうのはあの、あ、言いますわ、ここからさらにちょっと、はい、
あ、じゃあそのあの際どい性と言ってる、思春期の性と言ってる、そのバーニングさんが語りたいところとは、
一本の軸でお話しさせていただきます。
はい、
今日は漫画アイズ。
あー、なるほどね。
今日はここをね、
なるほどね、
語りたいなって
、
はい、僕同年代の男子は共感してもらえるとこもあるんじゃないかなって思うんですけど。
なるほど、はい
はい、まあここが一応軸ですよ。
よかった、
うん、
なんかあの放送は残せそうな気もしてきましたけれども、はい、
そうかもね、
はい、でも気になりますねそれ。
ロッカルラインにはちょっと、うん、まあ、なんとかなるんじゃないかな。
なるほど、
はいはい、いやこれ僕ね、
うん、
ジャンプ大好きですやんか、
うんうん、
ジャンプ黄金期とこう呼ばれるね、うん、まあ、ドラゴンボール、悠々白書、まあまあ、うん、ハンター、うん、スラムダンク、うん、まあ、いっぱいこう作品あふれるほどありますけど、
はい、
このアイズという作品、あ、ちなみに読んだこと見たことはありますか？
はい、僕は、うん、あの読んだことはありませんが、
うんうんうん、
まあ、ちょっと僕たち世代が違うので、
そうよね、
はい、あのその先輩ですね、だから僕らの先輩が、
うんうんうんうん、
全員わーわー言うてたのは知ってます僕は読んでないです、はい、
これね、
あと絵がめっちゃ可愛いっていうのが分かった、
めっちゃそう綺麗なんですけど、はい、この、まあ、まず説明をすると、作者が桂正和氏という、
はい
はい、もう女性を描かせれば日本一じゃないかと思う、
いやすごいと思います、
連載時期ですけど、
はい、
1997年から2000年の3年間で、
はいはい、
その97年っていうと僕あの13歳もう 11から13まで連載
バーニングのために書いたような、
ど真ん中じゃないですか、
ど真ん中ですね、本当にね、
まあまあこの時期って言ったら、まあ、みんなワンピースターとかもこう読んでたんですけど、はい、あのまあ学校行ったら、そのジャンプが発売される月曜日とか朝、はい、からみんながこうわーわーこう言ってるんですよ、あの話いややばかったよなとか、うんうんうん、話すんですけど、あの実は一番読んでたのはアイズ、
あ
けどね、
わかりません
ね、
はい、
ここで喋れないのよ、
わかるその
感じ、ね、いやそうそうパッとこう読んでる時に何やってんのとか言って、いや友達とこう一緒に読んだりもするわけですよ、はい、3人ぐらいとかでこう覗き込んで、はいはい、合図のページ行ったらペラペラってこう飛ばす、
あーわかる、ね、
この頃の男子なんてほんまに、うん、え合図とか読んでんの、読んでへんし、
いや読むわけないし、
ないし、こうなかなか自分でもお小遣いね、ちょっと買うのもあの毎週毎週買えへんから、
うん、
このほんま近所のあの廃品回収の日とかにジャンプこう山積みされてたりするわけ、
はいはいはい、
中にこうもうただ積んであるだけの時とかに、あ、はい、結構状態のいい綺麗なやつとかもあの登下校中とかの、
はいはいはい、
こう見たりしたら、はい、今週ないぞこれ、はっつって。思いながら金ー言わせ
る、あーもう共感しかできない、はい、
あのだから単行本なんて当然揃えられへんし、だからこれをもう読むしかないんだけど、その毎週買えるわけでもないから、ちらちらこう読むしかないんだけど、ね、あの、はい、脳内にインプットしていくという作業だ、
なるほど、
でもってもう語り合うことは絶対できないから、
なるほど、うわすごい貴重な作品ですよね、そういう意味では
ですけど、まあ、はい、そんなね思春期の性のね目覚めのね、この、
はい、
アイズという作品なんですけど、
はい、
主人公はあの瀬戸一鷹という、まあ、高校2年生の、はい、まあ、男子生徒ですけど、
うんうんうんうん、
が主人公で、はい、でまああの、まあ、いわゆるこう恋愛ものなんですけど、
うんうんうん、
ヒロインは吉月いおりちゃん、
いおりちゃん
がまあまあクラスメイトの中でも一番やっぱ群を抜いて可愛い、
うんうんうん、
一鷹の片思いっていう、まあ、描かれ方をするわけ
なん
ですけどね、うん、であのこの合図っていうのは、まあ、主人公が、まあ、一鷹の愛でいおりの愛で、うん、さらに、ここに幼なじみ一鷹の幼なじみのいつきっていう女の子もこう出てきたりのこの三角関係みたいな恋愛が描かれる、全員のイニシャルが愛という、
は
い、
なるほど、
たちの物語という
で合図
意味合いの合図ですよね、はい、からねこう始まっていくストーリーなんですけど、もどかしいのよね、
この三角関係が、
恋愛関係なんて、ま、もちろんこのものがあのもどかしいとは思うんですけど、
はいはいはい、
うん、この画期的な手法というか、
ほう、
漫画って結構その喋るセリフもあれば、
うんうん、
こう想像してる思っている考えてることがポワンポワンポワンと、
うん、ありますよね、
まあ、モノローグっていう言い方したりしますけど、はい、ね、その登場人物の心の内が描かれるみたいなのもあるじゃないですか、
うん、
で、まあ、いろんなこう漫画っていろんなキャラクターのセリフがあったりそのモノローグがあったりとかするんですけど、このね合図という作品は一本特化したところがあって、
はい、
主人公の一鷹視点でのみしか描かれない、
なるほど、
うん、だからその一鷹のモノローグめっちゃ多いんですよ、
なるほど、
もうセリフは少なくてもその頭の中で描いてるモヤモヤがブワー描かれているし、うん、だからこうなんか やらかしたってなった時のいおりちゃんの曇った表情とかで、うんうんうん、やべえ何考えてる
の、あ、そかそかそか、
全くわからない、
いおりちゃんの方のフワフワフワはない
ってことですか？一切ないんです。
ああはあ、
一切ないから。
だからもう、
本当手法としては、うん、ボールプレイング。 ぬ
ほうほうほうほうほう。
で、自分が主体でこうね歩いていってて、
あ、そっかそっかそっか。
そうだから自分がこう喋っている相手とか、だから自分がいない時の映像も描かれないから、
うん、
視点のみなんですよ。で、相手が考えてることわからないっていう。
ああ、そうか。
これでもまさにね、思春期ど真ん中でね、もう本当そうじゃないですか。女子何考えてるとか、
そうそうだよ。
性何考えてるとかさ、
わかんない。全くわかんない。
じゃない。でしょ。うん、でもってその友人関係とかだってさ、自分が思ってることをさ、喋りたくてもさ、全然あいつなんか呼んでんの、呼んでへんしってなるわけ。
呼んでへんしっていうね。
表面上組み取るしかないわけ。そのこじらせ具合とか、ぴしゃり。
ああ、めっちゃ面白いそれ。
でね、いやそう一番のこう片思いなんですけど、うん、なんかこう学級委員みたいなところに一緒に選ばれたりとかで、うんうんうん、もう高嶺の花なわけですよ、
うんうんうん、ちゃん
は。だけどその一緒のこう委員会とかをやって文化祭でテーマ決めなきゃねって言って、一高好きなんですよ、いおりちゃんの、うん、でもその図書館とかにこうね集まって、でノートでこういろいろ案を書き出して、どんな出し物するかなっていう時なんかも、もう3つぐらい席離して、あのふてくされた感じで座ったりしちゃうわけです。
あれ俺の話かな。
そう、もうちょっとこっち来たらみたいな感じで言うんですけど、
はい、
いや別にここでみたいな感じで言っちゃうんですね。
あれ、みんなそうなんだ。
ちょっと見せてくれないなんか言ったらさ、あのちょっと横行きゃいいのに、そのテーブルの上をノートをシュッて滑らせたりするわけです。
はいはいはいはい、はい、いいな描写が。
あ、ごめんねみたいな感じの怖さ、ピョピョ、あーやべーみたいな、え、なんか嫌われちゃったかなとかって思ったりするんですよ。
うんうんうんうん、
なるのよね。そう
な
るね。このね、生きたかも本当もどかしいんですけど、その友人がね、寺谷っていうのがこうってね、
はい、
キャラクターが、なんだろう、こうイメージ的にはそのパワープロの矢部くんみたいなね、なのパワープロですよ、主人公ってのそのメガネかけてて、でこう、うんうん、なんだその性の部分とかに関しても、うん、ちょっといろいろ知ってるわけですよね。そう、
なるほど、
思ってて、なんかやらしいこととかもなんか貸し借りとかしたりとか、これ見てみたり、誘惑もしてくるし、
そうそ
うね、うん、けどあのうまいことこう通り持ってくれたりとか、やっぱりこう困った時には真剣に悩みを聞いてくれるっていう、まあ、そんな悪友というかね。
なるほどね。
ですけど、いろいろね、このトラブルとかを乗り越えて、だんだん距離が縮まったり、でもなんかちょっとしたことでこう離れたりっていう、いおりちゃんっていうのが演劇部に所属してるんですよ。で、
はい、
あのまあ本当可愛いから、ね、確かね、最初雑誌に載ったよみたいなところからストーリーで始まっていくんですけど。
そうなんですね。
そうで、そうで、なんかこうクラスでね、学年でもこう話題になったりして、うん、吉月がなんか雑誌載ってるらしいぜみたいな感じ、
うんうん、
でなってて、うん、いやこれ欲しいかみたいな感じね、寺田いいよ別にみたいな感じなんです。そうそうそう。で、あのまあ冷やかされたりするわけですよ。その当時のまあその高校生の舞台として描かれてるんですけど、はい、あ、また水着とか着ろとか言って、あ、透かしてんじゃねえとか言ってこう。やつらがおったりして、うるさい練習の邪魔だっつって、もカーテンシャッとね、演劇部の方がこう閉めたりして、うん、でなんかもういろんなやじがこう飛んだりするのを一高こう遠目で見てて許せないみたいな感じで、うん、あ、お前らいい加減しろよってパッてこうモップ持ってパッて走り込んでいったところに、あのカーテンシャッて開いて、その部長のね、あの男子生とかね、あのお前らいい加減しろって言った瞬間、このもうやじ飛ばしてたやつらはもう行こうぜってバッて行っちゃってて、でこの振り上げた一高がいて、その奥に、涙をずーって流してるいおりちゃんが見て、こっちパッてハッていう顔をするみたいな、
ああ
うわっ俺じゃねえのにお前かとかって言われたりして、
うん、もうすれ違い、
誤解が誤解を生むみたいな、ね、
なるほどなるほど、
うもうこういう展開がもう多々あるわけ。
あ、
なんかちょっとその寺谷が親戚が家で宿をこうやってるとか言って、みんなでこう旅行に行こうよってこう言ってする時なんかも、
うんうん、
まあなんかのノリでね、そういうちゃんとも一緒に会ったりとかして、うん、さあ友達がみで、じゃあ一緒に行こうかなみたいな、え、なこれ一緒に来てくれるのみたいな、え、なんだろう、俺のことなんか気があるのかな、え、それとも他に気になるやつがいるのかなみたいな、こう想像膨らむわけですよ。でもいよいよ、うん、心理はわからないわけですよ、
うん、
でもあのこうもどかしいようなことがあって、じゃあ風呂行こうかなっつって、ね、あの行ったところもこの寺谷がこういたずらをして、女男をこうパッて入れ替えて、もう行きよっつって行ったら、実は女フルフルフみたいにちょっとやってやったりするのよ。そんな時に限ってまた後からガラガラってこう言
われて、はい、
そしてやべえみたいな、いらんことしやがってよみたいな、けどこのまた湯煙とかがね、
はい、うわー、わかる、その描写、もう、
ね、もうね、そうですよ、こう あのパンティーをこう脱がれるシーンとかのお尻のラインとかさ、
はいはい、
もうこれはもう中学生男子が読んだらもうもうガン見、
なんも、はい、
でお風呂 入ってくるシーンとかも、これも実写、ほんと写実的なもう綺麗な絵なんですけど、デフォルメされたあの湯煙、こんなしっかり輪郭が来るんだよ。なんかこうやってこうなんでしょうみたいな。
そう、真っ白なんでしょうね、その湯煙は。
煙がこうふわってこうかけたり
する。布のような湯煙。
ここちゃんと写実せよ。思いながら。
そんな濃くないやろ
う
と。
ちょっとこれが光透かし見えるかなみたいな。テストして見たりとかして。
あまた楽しい。
とかになったりしたら、しっかりこう描かれてたりするね、はいはい、今ちゃんとこれ一応放送やからあのぼかして言うんですけど、うん、とかさ、
はい、
うん、
全然ぼかしてへんわ、
あんま
それ以外言いようがない言い方、
ね、
やっぱそのたやいやいやバーリングが今言ったぞ、おいおい、
いや言って言って
今言って、今言ってやる、それやばやばやば
そんなん 入ってくんのよ、ちゃんと言ったりして、やべって岩の裏に隠れたりとかしてさ、
あ
実際どうなんだよ市高のことよとか言って、うん、まあクラスの中では一番好きかなとか言っちゃ
う、うわ
あして、ええクラスの中ではみたいな、
もうしやが
ったりとかさ、でもまあもうここでもバレそうになるところを、なんかまたその時にこう出会ったこう女の子と鉢合わせたりして、えみたいな、やべえってこうなんか、かくまってもらったりするわけです。
あなるほど、
可愛い女の子いっぱい出てくるのほんまに、みんな言う、
可愛いよ、
うん、はい、でちょっとなんかいい関係になりそうやなっていうところをかくまってもらっていて、で潜ってもうお尻のこう下に引かれてるとかで、やべえもう息が苦しいってなってブワッとこう出てきた瞬間にバッて目があったりして、これはあのーって、最悪の修羅場とかね、
最悪もう男子
そんなにあったりとかして、もうだからうわ最悪だって、うん、もうそう好きとかは言ってたかもしれない、ただ今はもう顔も見たくないけどつって、
うわよりちゃん
だったりして、また本人めちゃめちゃダダへこみなんです。
はいはいはい、はい、
でも本当まあその裏ではこんなことあって最低だよねって言ってるんだけど、寺谷がいやごめんつって、俺がこんなんしちゃったんだよつって、あ一応誤解はね、あのまあそこは解いてくれたりするんですけど、
そこはあ謝れるやつなんですね。
ただそこをまたこれ市高が知らんかったりねするから、ああ俺終わったみたいな、嫌っちゃった、
あはははなるほど、
そんなのも応酬なんです。
そのあくまでも主人公目線の RPG だから、
だから
それ以外で起こってる出来事は知らないっていう、
ね、そう知らなかったですね。
あ面白い、
そういやここのね距離感がいつどうなんねんみたいな、
うんうんうん、
描かれてて、そう
ちゃんとだからなんていうんですか、あの山本由紀さんが典型的なやつって言ってますけどそういうあのお色気的なもう大興奮の、中学生大興奮の描写もありつつの、
うんうんうん、
その、つかず離れずひっついたり遠くなったりの、うん、その恋愛模様も楽しめるとい う、
うん、ういやマジその典型的なやつとかで言うたら、このいおりちゃんに対しては全然素直になれへんくせに、はい、他にちょっとこう寄ってきたさ、なんか可愛げな女の子のためにはもう思い 120% 尽くしよるから、
それどうなん、
あれ
なんでそんな、
そうなんかもうお部屋でこういい感じになったりとかしてたら、隣の部屋でちょっと知り合ったまたこの隣人が可愛い子やったりするから、あの高校大学受験を失敗しちゃって一人暮らしを始めたみたいなシーンもあったりするんですけど、
あ
隣に住んでるのまたいおりちゃんそっくりみたいなね、するんですよ、
そほくろが可愛い子、
そうそうでなんかもうそっちでキャー言われたら俺行ってくるっつって、いおりちゃんといい雰囲気になりそうなところやったのにみたいな、はい、でなんか気分出たっつってバーンってこう飛び出してきたそのことがギュッて抱き合って、あわわわっつってなって、私帰るみたいな、
もう
もういい
って、いやー腰
いいってみたいな、もう散々あるねそれがね、
なるほどね、そのどんなもどかしいもどかしいと思いながらも絶対読んでしまうやつですね、うん、俺は。
ほんまでもってその高2から始まるんですけど、また高3のクリスマスイブがね、これはもう伝説的な回なんですけど、そのゲラタニという悪友にまた思いを寄せる子がいたりするんですけど、
ああだからいろんなキャラクターがどんどん出てくるん
ですね、いっぱいね、うん、みんな出てくるんですよ、まあ、でもそこの2人をひっつけようっていう形でこうダブルデートもやろうよみたいな、
ああいいいいじゃないですか、
して、うん、 そう、それでね、あの、まあ、カラオケ行ったりとかいい感じになっているところを、うん、じゃあもうその2人を、一緒にしようよっていうので、でもあの寺谷たちはあのこの2人をいい感じにしようって言って、うんうん、ちょっともう抜けちゃったりするんですよ、
うんうん、
で気づけば、うん、あれ2人っきりだねみたいな感じになったりとか、
あ
そういうところで
逆に、
うん、なんかいやちょっとこっち来いよみたいな感じの、あのちょっと2人で座るぜみたいな、あの一鷹的にはイオちゃんこっちに寄せることによってその2人をこう一緒にしようよみたいな、でその伊藤君で、うん、そうだねみたいな感じで、もそういう演じる感じやったらなんか素直にこう言えたりするの、
なるほどね、
とかね、そう終わったりとかして、うん、でまあまあでも結局まあそこはそこでこうね、あのなんだかんだはならなかったんで、じゃあもう帰ろうかの時間になったりして、うん、電車の中にこう乗って、ああ別にクリスマスだけどそんな奇跡も起こらなかったなとか言いながらさ、
うんうんうん、
で、あの、なんか、こう、言ったりするんですよ。あの、うん、そう。何やったかな？あの、イオリちゃんが、その好きな子とかいるの？みたいな。あ、いや、うん、まあ、いるけど、何やったっけな？あ、そう。本当にその好きな子は、うん、あの、なんだ、俺の、あ、そうそう。なんか酔っ払っちゃってとかやったかな？
あーはーはーは
ー、シャンパンとか開けちゃって、もうこんな日だったんじゃん、はい、みたいな感じこう、うん、するんですけど、あ、なんか、吉月、お前めっちゃ好きなこと喋ってたな、とか言って言う、何私なんか喋ってたとか言って、言ってたぜ、みたいな。うん、だって、うん、その好きな人のことも考えたら、もう笑顔が止まらなくてニヤニヤしちゃって、とかってばーって言うんですけど、あ、それ嘘だ、みたいな。私別に好きなこと人のことを考えてもなんかそんな風にならないもんみたいなことをこう言ったり喋ったりして、なんかこう詮索しちゃってるような感じで、
うんう
ん、でなんかのノリでこう振って喋ってたら、うん、あの好きだよってこう言っちゃうんですよ、あ、うん、よるちゃんだよみたいな感じで、あれ俺今口走ったみたいな、
口走ってる、
なんかの拍子で口走っちゃうのよ、
口走っちゃった、
今口走っちゃったんだけど、うん、こう横で釣り革で一緒に立ってるよりちゃん見てもなんか何の表情でもなく、あれ何考えてるのって思って、で降りる駅まで行っちゃったら、その人混みに流されバーって降りてっちゃうの、何もなしみたいな感じで、うん、やばいやばいやばいやばいみたいな、降りちゃったみたいな感じになって、うん、うわもう返事もなしだって思ってたら、うん、そっからこうスッと帰ってきて、電車乗り込んで北井織ちゃんがそこに立っててボソッと一言言うんですよ、
はい、
ずっと私の片思いだと思ってた、電車の子みたいな感じ
で、おいおい何してんだよ、
いやこれね伝説のシーンですよ、
今鳥肌さーって立ってる、
ま
ず何ですかそれ
とかね、
ずっとよりちゃんもじゃあ、
そうずっと好きやったんです、いやほんでね、もうこんなんもう語り尽くしたらもう気にないんです
けど、
もうちょっとここはいいですか、僕もネタバレ、
はいはいはいはい、
ですけど
読みますから大丈夫です、
いいですか、はい、まあ結論ね、そこからこうその伝説のこのクリスマスイブからお二人はお付き合いを始めるんです
よ、ね、あ、そこで終わりじゃないんですね、
この先があって、はい、結果そのイオルちゃんっていうのは演劇をやってるから、うん、役者が夢なんですよ、
なるほど、
でせっかくお付き合いできたなと思ったら、またそこからこうあの夢が叶っていくフェーズになるわけですよね、
あ
いろんなこうあのオファーがあって、はい、憧れていた演出家さんともつながれて演劇が、ね、いけるようになって、で全国的なこうあの CM が流れるようになって、全国がこの吉月伊織を知るっていうこう
は
なっていって、でなかなか会う時間が作れないみたいなこのすれ違いがこうあったりとかして、
はいはいはい、
で本当にもう黙って隠れ世間に隠れながらも付き合っていくみたいな、うんうん、でそこでまたこの一人暮らしが始まって、さっきのシーンはもう実はお付き合い始まってたところなんですけど、こう なんだ会いに来てくれたのに、結局そのお隣さんのせいでちょっとなんか、ね、私も帰るとかでこう連れ違ったりとかで、こう電話をしてても、あの今日会いたいってこう市高が言っても、今日はお仕事だから無理だよ、
あ
なんだよ、うんいいじゃないかつって、でどこどこのその公園に何時待ってるから、いや今日は本当に無理なんだってってこう言っちゃったりとかして、うんうん、でもそのタイミングでまたこの電池が切れたりするわけよ携帯
の、なんでそんなタイミングで充電しとけ、
そっか大変やろでかまたお隣さんがなんかこうご飯が余ったからってこうなんか作ってきんぴらごぼうとか作ってきてくれたやつをこうお部屋で食べたりとかしてさ、
へー
でそういう話をしててさ、うん、何時にどこどこでって言ったら、うん、じゃあもうその時間じゃないですか、行ってあげた方がいいですよとか言いながら、うん、いやでももう無理だって言ってたしとか、
うん、
でじゃあ一応電話した方がって電話をしたら出て、その雑踏の音が聞こえて、明らかにその公園にいるであろうそのなんか時計の音が聞こえてきたりして、今どこにいるのっつってこうなっちゃった、すぐ行くわっつって、バカ一田がお前っつってこう、
バカ一田が
もうなんかすごいわってね、一人でこういるよりちゃんが言って、うん、私たち噛み合わないねって言ったりとかさ、
うわ
お前もなんかスムーズにこんな感じ
あの電車では一途人うわあ一田か
もうそこだから、もう一般のにこううまくもういかへんのかってこのあってね、うんうんうん、最後ね行く、あの一田かは身を引くの一回、それは事務所の人とかに言われて、彼女の成功を妨げになっているから、彼女が距離を置いてくれって言われて、またもうほんと組んでしまって別れようつってこう言ってするわけよ、本心じゃないのに、はい、めちゃめちゃ好き、はい、でもうかけながらね、彼あの彼女を支えていこうっていう思いで、うん、これネットに書き込みとかされるわけですよ、あのいついつに殺害予告みたいなこう悪質
に、あなるほどね、
うん、でもその彼女を守るんだってこう張り込みをしたりとかしてたら、うん、その本当にあの高校時代にあの演劇部でヤジを飛ばしてた今人のやつがおるんですけど、
あいつらじゃないですか、
そいつがちょいちょいこう、まあ、出てきたりもするんですけど、もうそいつが結局ね、あのまあ真犯人みたいな形でもう人生狂わされたみたいな感じになって、嫌がらせの思いでこう来るんですけど、そこをまああのとっ捕まえてね、あのお前かってこうやり取りするシーンがあるんですよ、で、まあ、結果そいつはもうあの警備に取り押さえられてなったんですけど、うん、まあ、そこでちょっとあの後頭部を強打してしまった市高がもう頭からバーってこう血を流して昏睡状態に陥るという、これ最後のこう流れなんですけど、そうでそこで病院に運ばれて、うん、で異常はないと、もういつ元気になってもおかしくない、だけど戻ってこないっていうシーンがあるんですよね、うん、でそこで、この寺谷たち、同級生たちが、うん、吉月を呼んでくる、でも今日舞台の初日でしょみたいな、でも関係ねえだろうつって、うん、吉田道高に、うん、つってで行って、であみんな来てくれたのみたいなところで、うん、市高がやべえんだって、お前を守るために必死だったんだつってこう言って、うん、えってなるんですけど、いいでしょみたいな感じ、結局取り押さえたのは警備でしょ、なんかそういうのはなんか無駄な努力っていいのよみたいな、なんかそういう悪いまた言ってたりするわけですよ、
うん、
ね、そのスタッフの人が、うん、でも行きましょうっていうところを手をバシッとこうね、いおりちゃんがこうやって、
うん、
で戻ってくるのかどうなんかのこのせめぎ合いじゃないですか、
うん、そうですよ、
そしたらまたのその腰なえっていうね、また仲のいいこの男の友達がいてるんですけど、うんうん、あの瀬戸くんは戻ってこないよってあの吉月さんが声をかけてあげないと、だって彼はその夢の中で君と今一緒にいるんだよ、現実に戻ってきても今君がいないから彼は今幸せな世界に生きてる、だから君が声をかけてあげてほしいんだ、こっちの世界に戻ってくるには君が必要なんだって かけてくれて、うん、で結果ね、そのもう電話でもうこの舞台は本当にあの求められてる人たちもいるから、うん、あのここを抜けるわけにはいかないけど、うん、声を届けたいって言って電話をつないでくれて、その病室で、ね、寝込んでいる中の横にあの受話器を置いてね、
うんうんうん、
私はもうずっとこの、まあ、芸能界に入っても辛いと、だからあの本当は辞めたいと思ってる、だから私はもうこの舞台のお仕事が終わったら身を引くねみたいな感じで、うん、瀬戸くんと一緒にいる、私は瀬戸くんのことを愛してますっていうのを言ったらパッて目覚めるんですよね、
うわ
ーね、でよ最後のエピローグよ、
はい、
あのまあ頭包帯巻きながらも退院した市高がその寺谷の家とか呼ばれながら、うん、イエーってみんなの会期パーティーやったりして、うん、おめでとうっつって、で市高が戻ってきてさっつって、うん、でなんか吉月に あんた一回も好きだよとか言ったことないらしいじゃんとか言って、うん、ね、友達がこう言ったりして、
うん、
別にそんなことねえし、また次に吉月やったらそんな素直に言ってやるしとか言って、うん、言ってたら隠れてた吉月がひょいって顔出して、
あら、
え、じゃあ今言ってくれるの、
あら
いたの、
うん、
うん、え、嘘だよ、意地悪しただけだよ、みんなでじゃあご飯食べようみたいになるんですけど、そこで市高がね、いや言わしてっつって、
お、
うん、吉月、いや、いおりちゃん好きだよ、俺今すっげー幸せです、最高、
いや
ー、まず大話ですよね。
なんでこんなあのいろんな感情になって今 満たされてるんでしょう。せいだぜせいだぜって聞いて、わーいみたいな、
バーって言ってたのに、
湯煙熱いぜみたいな思ってたら、なんか今すごいイオリちゃんのように、今イオリちゃん、あのイオリヤマルが、あの市高バーニングに告白されて、今幸せな、すごい幸せな嬉しい気持ち、
満たされる気持ちになるよね。はい、あんね、本当一方的にやっぱこの市高のもので進んでるから、うん、相手の気持ちわかんないじゃない、うんうんうん、でも本当いろんなところでね、このもう行ったり来たり感情がするんですけど、新規ね呼んだ男子はね、うん、漏れなくこじらせ男子が出来上が
る。そうですよ、
人の気持ちを汲み取れない。もう僕この漫画で、あの、うん、覚えたワードね、あの、うん、まあ高嶺の花でしょ、
はいはいはいはい、
逆走君っていう、
はい、
ね、あとはもう俺の機関棒っていうね、
うん、
あの、あ、そう、あ、俺の機関棒があって、あの、か、あの表情とかにも反して、うん、あの機関棒っていうのは、はい、あ、まあ、これあの放送なんで、あの、ちゃんとぼかして言うんですけど、は
い、
のことだ、
ね、あ、全然ぼかさない、これ以外言いよういっぱいあるけど、その中でもまあまあなこと言
う
た、
そうそう、それがっていう描写があったりとかを元気にしたから、こう見て、
あ、なるほどね、それがそのジャンプの中でかける、ギリギリの描写で書かれてるわけですね。
ずっと隠れて読んでたなという僕の青春時代の真ん中、俺の黄金期は、ごめんなさい、ドラゴンボールでも、ドラゴンでも、スラムダンクでもない、はい、はいはい、合図でした。
ついに白状しましたね。
ずっと黙ってた、ごめんなさい。
でも、めっちゃ気持ちわかります。あー、面白い。それって、
うん、
あの、本当ラストのラストがそれですか、最後に。
ラストがこれだね。
ああ、すごい。で、なんていうんですか、そのラスト最後のシーン方なんか、
うん、
なんかお色気シーン、
うんうん、
あんまり聞かなかったですけど。
ああ、最後の方か。
はいはいはい。
ああ、そうやね。でも確かに終盤若干このシリアスな流れになってきたので、
なるほど、
あんまりこうお色気とかは言ってたかも。まあ、ただ本当にその描かれる女性のラインとかがもう全てがもうこう美しいので、
なるほど、
そこはもう常にね、あのドキドキはさせられますよ。
確かに、なんか、あの、ジャンプがその時代のジャンプをリアルタイムで読んでたあれではないんでわかんないですけど、
うんうん、
なんか異彩を放って美しい絵でしたもんね。
今見返してもね、なんだろう、今のこの漫画サイトとかでも、
はいはいはい、
試し読みみたいなのささっとこうできますけど、はい、今見てもその当時古さを感じさせないという、
うんうんうん、美しさがありますよね。
つらまさかず氏はもともとその SF 漫画をずっとこう書いてらっしゃったんですけど、
そうなんですか、
ね、あのビデオガールとか Z とかね、はい、あの、まあ、本当にもともとバットマンものすごいあのリスペクトされてるから、まあ、その形というかちょっとダークファンタジーみたいな書かれてたのも、つば全部捨ててのも完全もう恋愛ものっていうことに振り切った漫画がこれ、アイス。
すご
ー。これ以降もね、あの系譜は続いていくわけじゃないですか。そのジャンプの中に一本のセクシーものっていうのが入ってるでしょ、う
ん、はい、絶対ありますね、うん、
あの1500%だったりとか、うん、トラブルとか、
うんうんうん、
もう世のその思春期男子をもうさせるような要素がある、
はい、
もうその走り、僕たち昭和60年生まれのど真ん中はまさにアイスやったんじゃないかなってい
う。そうですね、
あ、今日はまた一段と気持ちいい
でしょうね。いや、これはあの白状できてる今っていうのがまた楽しいですね。今だから言えるという。
40なってまたこんな福岡で一人でホテルとか思わへんかったわ。
もう最高です。
ありがとうございます。
サブカルは世界を救うラジオ、今回はこの辺で。
キラキラ生きていこうで。
好きなことなら胸を張れ。
それでは、
また。